本日は先週に続いて、主イエスが誠に厳しい言葉を投げかける後半部分となります。相手は律法学者。実は律法学者の歴史は古いものであります。イスラエルの民にとりまして、民族存亡の危機というべきものがいくつかありますが、旧約聖書に記されている決定的な出来事がありました。紀元前586年頃、当時隆盛を極めていた新バビロニア帝国という国に、イスラエルの国は攻められ、そしてついに滅ぼされてしまいました。都エルサレムは包囲され、そして陥落し、生き残った民は捕囚といって遠くバビロンの地に強制連行されていきました。それをバビロン捕囚といいます。都エルサレムが陥落して廃墟と化したということは、その町の中心にあった神殿も破壊され、なくなってしまったということであります。遠い異国の地に連れて行かれ、生贄を捧げる礼拝ができなくなってしまったのであります。このどん底に落とされるような危機の中、イスラエルの民は律法、すなわち神の言葉によって自分たちのアイデンティティを守ろうといたしました。自分たちは神に選ばれし神の民だ。イスラエルの民は神から賜った律法という掟に従うことによって、自分たちは神の民なのだというアイデンティティ、自分は何者かということ、そして誇りを持つことになったのです。具体的には、シナゴグという街道が作られ、そこで律法学者たちが律法を教え、具体的な日常生活の様々な場面場面で律法をどのように具体的に行ったらよいか、適用していったらよいかを解釈を施し、そして教えていったのであります。それが先週申し上げました口伝律法と言われるものであります。シナゴーグに由来するこの私たちの礼拝も、その原型は律法学者たちが作ってくれたと言ってもよいかもしれません。あのエルサレム陥落から50年の後、約ペルシャ帝国がバビロンを倒して捕囚から解放してくれました。寛容なペルシャの王様のおかげで、ふるさとに帰還することを許され、そして多くの困難の中にも、なんとか第二神殿と、まあ、現代の私たちは言いますが、もう一度エルサレムの神殿を再建したのであります。紀元前518年の頃でありました。神殿ができるということによって、再び生贄を捧げて守る礼拝ができるようになったということであります。しかし、相変わらず律法の学びと、律法の実生活への適用も重要でありました。この頃から祭儀という、つまり生贄を捧げる礼拝のことですが、祭儀を担う祭司たちと、律法を教える律法学者たちと、いわゆる分業、ないしは専門家が進んだのであります。主イエスの頃には、そこから 500年余りも経っているのです。ですから、律法学者が律法を解釈して教えるシステムというものは、もはや揺るがぬものとして出来上がっておりました。500年です。つい先だって私どもは宗教改革500年をお祝いしました。あのマルチン・ルター、ジャン・カルヴァンたちが起こしたあの宗教改革から500年で今の私たちです。第二神殿再建からイエス様までが約500年なんです。つまりそれだけの期間があって、律法学者たちが教え、民の生活を整える社会的なシステム、制度は、もうある意味ではがっつりできていた。そして律法学者たちは、ユダヤの社会の中で、宗教的な指導者として、大きな権威と権力を持つようになり、裁判での決定権や、あるいはサンヘドリンというんですが、日本語に言うと最高法院、いわゆる国会のような議会です。その議会の多くの議席を持つ一つの一大政治勢力となっていました。その権力構造の中で、言うなれば、権力依存症になり、本来の律法そのものの意味と目的を失って、権威主義、また律法主義と言われるものに陥っていってしまったのであります。本来の意味と目的と申し上げましたが、改めて、そもそも律法は神様から一方的にいただいた祝福を契約という形でいただいたということに由来しています。祝福の契約をいただいた、そのことに深く感謝して、神様への応答の技として、感謝の喜びの技が律法の行いであった。はずなのです。律法はイスラエルの民が自分たちで作り出したのではありません。神様から賜った賜物なのです。こうやって生活していくことが神の恵みへの応答になるのだ。とわざわざ応答の仕方まで神様から教えてもらったようなものでありました。ですから律法は大変喜ばしい、嬉しいものであったのであります。しかしそれが何故に重荷になってしまったのでしょう。それは律法を守るということ、その行いによって神の祝福や救いを得ようとする、これだけの正しい律法に従った生活を行いしたから、それに見合う祝福と恵みを獲得しようとした。しかし改めて考えてみますに、良いことをして良い結果を得る、それはごく普通の当たり前のことのように思えます。何も悪いことではないようです。私たちは自分の行いや努力によって得られる成果に大きな喜びを感じ、そこに意味や価値を見出すものであります。それはある意味、当たり前なこと、当然のことで、そこで一生懸命なされる努力は尊いと言ってよいでしょう。そういう真面目な努力を一生懸命して、 コツコツと積み上げていった実績は、周りの人々の信頼を受けていくものとなります。職人であれば良い製品を、農夫であれば良い作物を、システムエンジニアであれば良いシステムを、良いものが、ものであろうとも、目に見えないものであろうとも、それを築き上げるまでには、それなりの努力と鍛錬がいるわけです。忍耐もしなければなりません。しかしそうやって忍耐強く努力してできてきたものは、評価され、認められるわけです。それは頑張ったものとして、努力してきたものとして、やはり嬉しいものであります。それを私たちは、身に染みて学び、経験してきております。それが、この世の常識であると言っても、いいかもしれません。しかしです。神様との関係においては、その考え方、あり方には落とし穴があるのです。信仰に生きるときだって、努力することや、奉仕などの行為も尊いものであります。が、落とし穴があり、そこに落ち込んでしまうことがある。それは、こちら側、自分の側の努力や行いの成果として、神の祝福や恵みや、あるいは許しが得られると考えてしまうことであります。本当は、神様の祝福が先行して与えられているはずなのに、あたかもそれがないかのごとくに無視し、あるいは忘却し、神様抜きでこの恩恵をいただいたことを抜きにして自分はこれだけやるんだ、やったんだ、という自らの行いと努力で恵みを獲得しようとしていく大きな過ちに陥る。この努力至上主義とでも申し上げましょうか。あるいは行為義人主義とでも言いましょうか。そこに陥るときに自己絶対化が起こるわけです。自分を絶対化していく。自分やその努力の成果などは、実は本当は全く当てにならないものであるのに、いかにも頼みになると思い込んでしまう。そして、その自分の努力を認めなかったり、否定しようとする者は、容赦なく攻撃し争うことになる。今日は、主イエスが律法学者たちに向かって、三度重ねて不幸だ。これは以前の口語訳ですと、災いだと出てますが、不幸だ、災いだと言われているところであります。皆から尊敬され、偉い権威を持っている律法学者にまるで喧嘩を売っているかのごとくであります。確かに、この主の言葉は、権威にあぐらをかいて、神様を脇へ追いやっている欺瞞や偽善の罪を鋭くつくものでありました。今日の三箇所の言葉に、主が求めておられること、一体何か、当然知っていたはずでありますし、分かっていたつもりであったでしょう。知識として、理屈として知っていても、中身が抜かれて、上っ面だけの神の言葉として利用していたのであります。あなた方は不幸だと言われる第一は、この律法を重荷にして人に負わせ、自分は一切負おうとしないという。庶民に、律法ではこう定められていると。困難な課題を神の名のもとに課しておきながら、自分たちは何一つ実行しようとしない。言うだけで何もしない。律法学者たちは、それでいいと思っている。自分の責任を果たしていると思っている。 権威主義に溺れていることにも全く無自覚。それはなんと悲惨なことか。それは不幸だとしか言いようがない、災いだとしか言いようがない。第二の不幸は、自分たちのそういう欺瞞を指摘してくる不都合な預言者を排除し抹殺していった先祖と同じ罪を、背信の罪をあなた方もしていると主は言われる。その先祖と同じ罪を犯しているのにも気づかず、その責任がいかに重いかも自覚できないでいる、そういうもう一つの悲惨な姿があぶり出されてくるのです。不都合なものを排除する、それは殺すことになり、血を流すことになります。聖書に記されている最初の殺人は、アダムとエヴァの子、弟アベルが兄カインによって殺されるという事件として記されております。そして今日主イエスがおっしゃったもう一人、ゼカルヤの血というのは、おそらく歴代志下の24章20節から22節に記されていることのようであります。あの預言者エリアが活躍した、イスラエルがバール礼拝で大混乱した後の南ユダ王国で、そのバール礼拝の悪影響がこう及んでしまった時代の話であります。やっとそのバール礼拝の問題を解決し終わって、さあこれから国を立て直していこうとするときに、王や高官たちは神の戒めを破っていく道を歩んでおりました。祭司ヨヤダの息子ゼカルヤという人が王や高官たちに向かって、あなた方は神の戒めを破っていると告発したのであります。王や高官たちにとって目の上のたんこぶ、不都合なこのゼカリアを王は命令を出して石で打ち殺させたのであります。その時ゼカリアが死に際して言った言葉が記されているのです。主がこれをご覧になり、責任を追及してくださいますように。これがゼカリアが殺されていく最後の言葉でした。主がこれをご覧になり、責任を追及してくださるように。このゼカリアの死が旧約聖書に記されている最後の殺人でありました。アベルの最初の殺人からゼカリアという最後の殺人まで、旧約聖書全体を指しているわけであります。それは主イエスがおいでになるまでのすべての神に背き、邪魔なものを抹殺し血を流していったその責任が、今の時代の者たちに問われるという、今の時代のものという、この今の時代というのは、このルカによる福音書のこのイエス様の時代のことに限定されるのではありません。そうではない。このアベルからゼカリアまでの、つまり旧約聖書の長い歴史を通して、今の時代というのは、救い主なるイエス・キリストがおいでになっておられる時代なんです。そういう今の時代、長い人類の歴史、過去の歴史をずっと受け継いできた罪の歴史、それが現在の今の自分たちにも残って受け継がれている。ゼカリアが最後に言ったように、神よ、彼らの責任を追及してくださいと言われた、その責任の追及が本当は今の時代のものになされる。究極の預言者、神様の御旨を余すところなく明らかにし、 神に立ち返るように使わされたメシアである主がいます時代が今の時代。この究極の預言者にして救い主を拒絶し、最終的には殺していこうとする。その罪が律法学者たちの中にうごめいている。この言葉を聞く者に、の中にあることを照らし出していく。預言者の墓を建てて、外面的には立派なことをしているようであるが、実は預言者を殺した先祖と同じことをしている。それが主イエスを十字架につけるということになっていく。いや、主イエスだけでは収まりません。ここで使徒と言われている人たちも登場します。つまり、使徒たち、弟子たちも、その刃にかかって殺されることを予告していると言えます。三番目の不幸、それは知恵の鍵を取り上げると言われています。知恵とは、すなわち神様が共にいますことを知るということであります。神の家に入れなくしているというのです。それは多くの人を神なき者としてのさすらいの人生を歩ませているという大きな罪であります。神の家の扉を開けて中に入って、安らぐことができない、させない。神の家の扉を開ける鍵とは、神の言葉を正しく聞くことであります。自分に都合よく神の言葉、聖書の言葉を聞くのではなくて、正しく聞く。それは現代の私たちの教会で言うならば、信仰告白を規範として、信仰告白にきちんと立って御言葉に聞くということであります。改めて考えなければなりません。人はこの不幸を幸いに転換できるのだろうか。答えは否であります。我々はどこまでも自分の努力と行いによって恵みを獲得しようとし続ける。我々はどこまでも預言者の墓を作るような偽善を行い続ける。我々はどこまでも神の家に入ろうとする人の邪魔をし、自分も入ろうとしない。この三つの不幸を、災いを、我々は自分の力で拭うことができない。全く拭い得ない。その縄目から自由になれない。しかも、その絶望を我々はろくに感じることさえできないでいる。しかし、主イエスは十字架の上で、本来私たちが味わうべきはずの絶望をとことん味わわれた。不幸だ、災いだと言われたそのものを救うために、主イエスご自身が、その災いの責任をすべて負ってくださった。その責任がどれほど重いものであるのか分からずにいて、十字架の下で平気で預けていても、それでもそのもののために主は十字架を追われる。そして、黄泉にまで下り、三日目によみがえられる。八方塞がりな人間、それでいて絶望さえもよく分かっていない人間、そんな人間を作られたお方は深く愛された。そのことは客観的に第三者的に言えることでは実はありません。八方塞がりな壁を向こうから打ち破ってくる救いの出来事が一方的に与えられるのです。使徒パウロを見よ。彼こそは、この三つの不幸災いを一身に負っている人間ではなかったか。そして徹底して神に背いて、初代教会の信徒たちを捕らえては苦しめ、 ついに死にまで至らしめた人間であります。救われる、神の恵みの中に入れられる可能性など、ゼロに等しいものであります。そのパウロが、ただ一方的に、復活の主に出会うことによって変えられていった。パウロはガラテヤ書でこう言っています。これに関して。私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。フィリピ書の中でもこう言っています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからですと。三つの不幸を告げられることによって、私たちは実は自分が八方塞がりの中に身動きも取れずにいるものであることに気づかされていく。そしてついにその壁を向こうから打ち破ってくるお方がある。この方との出会いは、キリストと共に律法に死に、キリストと共に復活の命に生きるものとせられることでありました。キリストに捕らえられる。そういう幸いな自分を、この三つの不幸だという厳しい言葉によって見出すのだ。不幸だ、災いだと言われるべきこの私が、どういうわけか復活の主に捕らえられてしまった。いや、捕らえられてしまっている。十字架の全く許しによって、幸いなものよと言われる不思議を、愛として、恵みとして、心に刻もうではないか。祈ります。父なる御神、律法学者たちが、主より不幸だと厳しく告げられる言葉を、私どももいただきました。その不幸、災いに気づくことさえできずにいるものであります。その不幸がいかなる責任を負わねばならないのか、それがいかに絶望的であるのかも無自覚でありました。そのようなものを作り主なるあなたは深く愛し、御子を私どものようにお使わしくださいました。そして十字架をもって私どものなす災いの責任をすべて負ってくださいました。その許しをもって復活の主は八方塞がりになっている私どもの壁を打ち破り、私どもとの出会いを与え、招きの御手を述べてくださり、許しの言葉をくださいます。幸いなる者よと呼んでくださり、そして各々の持ち場へといただいた恵みに応えて生きるべく使わしてくださいます。その恵みをここに改めて深く心に刻み、立ち上がりたく存じます。なお信仰弱き私どもを憐れみ、御霊の御助けをお与えください。主イエスキリストの御名により祈り願います。アーメン。